皆さんこんにちは。根岸よしこのためるの時間、生かすの時間がやってまいりました。すいません、失礼しました。パーソナリティは根岸よしこ、そして本日のゲストは山科義文さんに、お願いしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。この番組は町屋旅館の青い京都ステイがお送りいたします。今日はですね、庭師の、山下さんをお迎えして、30分ですね、お話を伺おうと思っております。はい、でまず、山下さんと弊社ですね、青い京都ステイとの関係についてお話ししますと、旅館ですので、どこの施設にも、ちっちゃかったり大きかったりはしますけれども、必ず お庭がございます。でそのお庭を作っていただくことと、管理をしていただくこと、その両方を山下さんにお願いしております。山下さんとですね、どこで出会ったのかというお話をちょっとしたいと思うんですが、実はちょっとね、京都 の北の方で、築多分100年近いと思うんですが、和洋折衷の洋館がね、ございまして、そこのオーナーさんのご紹介で知り合ったんですね。でそこのお宅に参りました時に、ちょっと山下さんがちょうどお手入れをされてたところだったんですけれども、何とも言えないいい雰囲気の、お庭だったんですね。入り口がちょっとね、敷地延長で細長いこう通路があって、その先にお庭が開けてるというような、そういうお住まいだったんですが、そこの庭にね、ずっと石畳沿いに、アジサイが、低木のアジサイが植わっていて、そしてこの塀にはつる系の植物が、あれは何だったんでしょうかね。
あれは藤だとか木工バラですね。
木工バラですね。だから多分春には素晴らしい、花が咲くんだろうと思うんですが、私が行った時はちょうど紫陽花の時期で、とても美しく咲いていたんですね。でその佇まいというんですかね、感動しまして、純和風でもなく、純洋風でもなく、非常にうまくね、和と洋が溶け合ってる不思議な庭だったんですね。でこういう庭はなかなか見たこともないし、静かな感動を与える庭だなと私は思いまして、それで、山下さんにぜひね、これからいくつか庭を作る予定があるので、弊社のお庭の方を作っていただけませんかということでご快諾いただいたというのが、そもそもの、きっかけですね。
はい、ありがとうございます。
はい、こちらこそ本当に素晴らしいお庭を作っていただいて嬉しいと思っております。さて、ちょっと最初に山下さんのことをね、少し皆様に知っていただきたいので、ちょっとご質問させていただきますが、
はい、
山下さんが庭師になったきっかけは何か終わりなんですか。
庭師のきっかけですね、
学校がそういう学校だったんです。
学校の高校の授業のカリキュラムで、お庭の仕事をお手伝いするというのがありまして、そういうのでそこに来ていた職人さんがまた面白いおじいさんで、その人の冗談を聞きながらいろんな作業をしているうちに、自然にこういうおじいさんになりたいなという感じで、ふわーっとそういう世界に入っていった感じですね。
必ずしもじゃあ園芸 の, コースだったというわけではない。
全く違いますね。
そうですか、それはもうすごく面白いきっかけですよね。
はい、
卒業して、そこへ弟子入りされたんですか。
そうですね、会社に入らせていただきます。
そのおじいさんがいたところに、
はい、おじいさんはもう隠居されてて、その息子さんがもう経営されてたんで、そちらの方にお世話になってたんですけど。
ああ、そうなんですね。
はい、
さて、庭師さんというお仕事なんですけど、山下さんはどんなところがこの庭師さんのお仕事を好きですか。
好きなところ、自分が木に触れててものすごく癒されるというのもありますし、それをきれいにして自分も嬉しいですし、お客さんも喜んでいただけるというのは、一番喜んでもらえることが一番嬉しいですね。
お庭っていうのは、 子供を育てるのと案外似てるのかなみたいな気がしますね。割合あの、はい、手をかければそれに応えてくれるというか、うん、 あんまり裏切らない植物ってね、あんまり人間裏切らないんじゃないかな。
そうですね、正直ですね、
はい、
けどあんまり手をかけすぎてもちょっと弱い子になってしまうので、うん、
やっぱりそれ人間と一緒ですね
そうですね、見守るぐらいが、
は
い、
見守るね、
いいような気がします。
そうですか、はい。私あの実はあのもちろんあの山下さんのレベルのような、
はい、
お庭みたいなそんな大それたことは何もしたことないんですけど、はい、子供の頃から草木を植えるのはすごい好きでしたね。あの学校で授業であるじゃないですか、はい、そしたらこの種植えて、はい、夏の工作、はい、あのね、夏休みの宿題やってきなさいとか、でトウモロコシ植えるとか何でしたっけ、朝顔植えるとかね、ああ、はいうのすごい好きで、うん、まあ、あの大人になってからは、うん、実はあのまあ、昔ね、はい、近所にハーブの店があったんですよ、でハーブを庭にね植えると、はい、あっという間に茂るじゃないですかで意外とこう ね、
そうですね、
楽しいんですよね、はい、でハーブガーデンに一時ね凝ったりしまして、はい、なんか和のガーデンはねなかなか難しいんですけど、うん、ただまあなんていうんですかね、茶花のようなね、可憐な、
はい、
日本のね、うん、お花をお庭に植えるというのも、はい、結構好きですね。
あ、いいですね。
ね、時々ちょっと一輪ね、
はい、
切ってさらっとこう投げ入れるみたいなね。
いいですね、そそとした雰囲気で、
ね、そういうのね、はい、いいですよね、うん、まあということですね、はい、ところで最近山下さんにお願いした、
はい、
まあ、ちょっと大きい仕事だったんですけどもね、あの新町という、はい、青い新町というですね、町屋がございます、
はい、
こちらの町屋はですね、まあ、京都の老舗さん の、
はい、
社長様宅だったんですね、はい、で奥の方に、実はその社長様宅になる前に、お酒の酒造のですね、
はい、
蔵がありまして、はい、まあ、そこでお酒をブレンドしてた場所があるんですよね、
は
い、
ああ、
ですから、
そうですね、
家がちょっと奥に細長いかなりね大きな家でしたね、
はい、
でここのお庭を全部、
はい、
山下さんにやり替えていただいたんですね、はい、でその時に、まあ、結果として素晴らしいお庭ができたんですけども、はい、まあ、まず最初に私最初にお庭見た時に、これは半端じゃないなと、ね、10年ぐらい多分放置されてた家で全く手入れてない、はい、家だったので、
そうですね、
はい、草木がねもうボーボーになっていて、はい、枯れ草はいっぱい落ちてるし、うん、木の枝はなんか天井2階建てぐらいの ね、 ね、屋根ぐらいまで伸びちゃっていて本来目線から見えるね、はい、枝が全くないような状態ですごいことになってましたよ ね、
たね、
多分昔はね、
はい、
素晴らしい庭だったんじゃないかなと、うん、立派な、
はい、
灯籠とね、
はい、
それから石もね、
はい、
置いてありましたんで、はい、いいお庭だったと思うんですけど ね、
そうですね、
あれ見た時にはどうしようかなみたいな、うん、それとまあ、お庭でもねやり替えればなんとかなると私思ってたんですけども、うんうん、一番頭を痛めたのは、はい、お隣との境界のものすごく高いブロック塀がありましたよね。高さ2メーター半ぐらいの、
そうですね、
それが何十メートルもの、ね、長い距離があって、はいはい、それがそのまま庭へ、ね、通じる道になってるので、うん、はい、そこのブロック塀を見たときに興ざめするなと、
はい、そうですね、
じゃあここに竹垣を作るのか、うん、で覆るのか、うん、どうしたらいいのかと、
はい、
まあ、当然ね、ビジネスですから、はい、予算もあることですから、うん、それは竹垣するのはいいかもしれないけど、はい、かといって2メーター半の竹垣もないし ね、
そうですね、
じゃあ1メーター50とかね、はい、そのぐらいの竹垣にしたとき、はい、上どうするのとかっていうことになってちょっとなんかどうしていいかわからない状態になったんですよね、うんうん、まあ、その時に、はい、まあ、素晴らしいアイデアを出していただいたと。ブロックは壊さずに、はい、それを残しながらブロックが目立たないようにするというですね、非常に難しい難問を解決していただいて、していただいたんですよね。
あ、なんとか、はい、
はい、まあ、方法としては、
はい、
私が最初に出会ったお庭のようにちょっとつる系の、
はい、
植物をはわしていただきながら、はい、奥の蔵の方はにかけてね、ところどころに竹を植えていただいて、はい、まあ、それが 竹の葉っぱが出てくれば目線を遮ると、うん、でブロックが見えなくなるということだったんですね、はい、でもう一つちょっと私が気になってたのは、まあ、南北に細い路地なので、うんはい、果たしてこの植物、はい、生きていけるのかなみたいな、 それもすごい心配だったんですが、はい、山下さんにお聞きしたら、はい、いや大丈夫ですよとちゃんと日当たるから枯れないというようなね、うん、お話をいただいて、はい当初まあちょっと若干ね植えた時はスカスカの状態でしたけど、はい、今はうまく、はい、綺麗に、ブロックが隠れて、はい、なんか全然気にならなくなってるというような状態ですよね、はい、しかもその通路に、はい、石をね、はい、敷いてくださったんですが、それは多分もともとあった石をうまく活かしていただいて、はい、それに少し足して作っていただいたんですかね、はい、だからなんかその石も歴史を感じるような石で、うんはい、しかも素晴らしくうまくね組み合わせしてね、はい、単なる流し角の石がポンポンポンポンと置いてあるんじゃなくてねうまく組み合わせして作っていただいて、はい、でしかも杉苔がねところどころに植わっていて、これが緑になってね、はい、素晴らしいんですよね。ちょっと皆さんに写真をご覧いただこうと思うんですが、うん、ちょっとお待ちくださいませ、はい、写真を出します。その間にちょっと山下さんのお話をお聞きしたいんですけど、はい、山下さんが庭を作るときにご苦労されたのはどんなことだったですか、
はい、やっぱりその距離の長さですね、路地の細長い、はい、
ここですね、はい、ちょうどね、あ、そうですね、このところですね、
あまりにも長いので、はい、単調になると飽きてしまいますし、はい、その石の変化をつけて奥にちょっと世界観を徐々に変えていくことをちょっと苦労しました、
はい、一番突き当たりに灯籠を置いて、はいはい、まあ、そこに風が通ると笹が揺らぐ、そういうのをイメージ、ね、
そうですね、
して作っていただいたと聞いてますし、はい、またそこには私はどうしても椿をね、あ、
はい、
植えて椿をちょっと一輪切らしていただいて、はいはい、お部屋に飾るみたいなこともちょっとしたいなと思ってたので、はいはい、その辺のニーズもしっかり、
はい、
取り入れていただいて、まあ、このねこれ素晴らしいですね、ちゃんと竹がかなりねこれ立ててからだいぶ時間経ってるんですけど、
杉苔も元気そうで、
はいはい、そしてこの杉苔ですね、
あ、そうですね、
この石とね杉苔が非常に綺麗にマッチしていて、はい、お水をねちゃんとあげると、はい、本当に緑が綺麗で、はい、素晴らしいし、しかもこの杉苔夏になって枯れないかなという心配をしてたんですが、
はい、
全く枯れることもなく、
はい、
ちゃんと元気で、はい、もちろん今も元気なんですけど、ね、杉苔って難しいですよね、
難しいですね、
意外とすぐ枯れちゃうんですよね、
はい、合わないと本当に合わないです、
は
い、
不思議ですね、はい、あれね、
ここにはすごく相性が良かったみたいで、あ、良かったですね、
まあ、もうちょっと、はい、広いところ見ていただくとこんなお庭になってますよね、は
い、スタッフの皆さんもいつもお手入れしていただいてるんで、そのおかげもあると思います、
は
い、
そうですね、はい、私この庭ね自分でも時々お掃除したりしてるんですけど
ありがとうございます。
まあ笹の葉っぱ落ちるんですよ ね、
そうですね、
あれどこまで拾ったらいいのかなみたいなちょっとね、
はい、
考えながらお掃除してるんですが、はい、全部拾うの無理ですので ね、
そうですね、
多少残ってもね、はい、気にならない意外とというようなのがだんだんね、
はい、
やっぱり不思議なもんで、
はい、
庭いじりというかそのお掃除をしていると庭と対話してるんですよね、うん、
はいはい、
そうするとなんかこれこの辺は許してもらえるんじゃないかなみたいな頃合いというのがね、
はい、
これは絶対ちょっとちゃんとしとかなきゃいけないけど、はい、これはなかなか拾うの大変だし、
はい、
まあ、残しておいてもいずれは土になるしまあいいかなみたいな、
そうです ね、
ね、そんな頃合いがありますね、
はい、要所要所だけ押さえておけば、
そうですね、
はい、
まあね、落ち葉ゼロにするっていうのは基本的に無理な話ですからねそれでもよくいろんなお寺さん行きますとね、うん、 綺麗になってます ね、 そうですね、あの輪郭寺とかね、はい、全く落ち葉ないんですよね。
びっくりするぐらいです
ね。一体どうなってんだろうと思いますけどね。あのしょっちゅう拾ってるんですか ね、
そうですね。
朝は多分もちろんお掃除されてると思うんですけど、は
い、専属の方がいつも
毎日ですね、
はい、おられますね。
大きなお寺になりますとね、
うん、
何名何十名という方が ね、
そうですね、
毎日されてますよね、
うん。
もう一つちょっとあの別のこれはあの葵の八坂高台寺という庭、これあの、はい、一番最近ね作っていただいたんですが、はい、これも本当にね小さいお庭なんですけども、はい、ここに世界を作って世界ね、
あのそうですね、
ちょっとご説明していただけると嬉しいんですけど、
まあ、ちょっとミャンマーの山の景色をちょっとここに、はい、まあ、街中にお泊まりいただくので街の中に自然を取り込みたいなと思いまして、
はい、
これでちょっと美山のかやぶきの屋根のような灯籠がたまたま見つかりましたので。
そうですか、はい、ちょうどこの八坂高台寺出来上がったのが11月で、はい、できたばっかりの頃に、紅葉したね、
あ、はい、
すいません何の木だったかちょっと忘れちゃったんですけど、はい、素晴らしく真っ赤にね、
はい、
紅葉した、はい、草木がね植わっていて、はい、とっても良かったですね、
はい、
でこれから春になりますのでまた春にどんなお庭に変化するのか、あ、楽しみですね、楽しみですね、
はい、
ここね意外とね鳥飛んできますよ。
あ、そうですか、
嬉しいですね。鳥が飛んでくる庭っていうのはやっぱりねそこに
自然が、ね、あるんですよね、一つできているということの
証拠ですね。そういうことなんですよね、
ですね、
はい、まあいろいろとお庭のお話をお聞かせいただいたんですが、
はい、
そうですね、ちょっとここで音楽を1曲、
はい、
中休みということで、
はい、
入れさせていただきたいと思います。それでは風とともに去りぬをお聞きください。実はですね、
はい、
最近ちょっと桂離宮をね見てきたんですよ。
いいですね。
何回も外れてですね、
あ、そうですか、
やっと当選したっていうことですね。もう本当に感激しました。
そうでしょうね、はい、
あちらは建物も、
はい、
建物と、はい、それから庭と、
うん、
池と道と生垣ですか
ね、
うん、まあまあみんないいんですけども、
はい、
まあ、やっぱり庭師さんとしたら、うん、桂離宮ってきっと魅力的な場所なんじゃないかなと思うんですけど、
もうたまらないですね。
やっぱりたまらないですか。
限られた時間でこう、はい、案内していただくんですけど、もっと見たいっていう場所が何箇所もあって、だから何回も応募して
行きたいですね。やっぱりそうですか、はい、何回ぐらい行かれました。
まだ3回なんです。
3回ですか。私ももう1回当選してるので、はい、また近いうち行こうと思ってるんですけど、
いいですね、
はい、あと修学院離宮もねもうちょっとしたら行こうかなと、行け、まあ、一応もう当選したので。
あ、そうですか、
はい、はい、
で
桂離宮はもう本当に素晴らしい、はい、そのいろいろな場所から、
うん、
お庭や建物を見る池やですね、うん、そういうことを計算して、
はい、
まあ、いろんなものを配置していると思うんですね、
はい、
うん、でやっぱり桂離宮というのは1年2年でできたものではなくて、
うん、
やっぱり建物も少しずつこう増築していってるし、
うん、
お庭も多分何十年ってかけて作ったんじゃないかと思うんです、はい、
あ、そう
ですね、でまあ、その桂離宮ができた時からお庭だったかどうかも私もちょっとわからないんですけども、うん、はい、まあまあ、とにかく何百年という時間をかけて、うん、今の完成形に来てるんだと思うんですね、
はい
はい、あれは多分おそらく完成形なのかなと、うん、お庭のですね、
はい、
で、まあ、私この1年ぐらいですね、
はい、
フェイスブックに京都のいろいろな社寺仏閣をご紹介している関係で、はい、もう奈良と京都のありとあらゆるとは言いませんけども相当にいろんなところへ行ってきたんですね、
はい、
それでそのお庭を見てちょっと思ったんですけどね、
はい、
お庭っていうのは、
はい、
さあこれから作るぞという策定というのありますよね、
はい、
もうすいません素人がちょっと考えてることなんで間違ってるかもしれないんですけど、はい、それからプロセス中と今その作ってると、
はい、
でやっぱり 完成形を目指して、うん、でもお庭って絶対1年や2年でできないじゃないですか。木を茂んなきゃいけないですからね。
はい、そうですね、はい、
それを何年何十年とかけて作っていく、はい、で、あの草木はね割合1、うん、年で、あ、草は1、2年で形できるんだと思うんですけど、うん、はい、例えば松とか、はい、ちょっと大きめの木になると何十年ってかかりますよね、はい、
そうですね、は
い、そういうことを考えると、まあ、プロセス中の庭があり、うん、それから、まあ、桂離宮は多分そうだろうなと私が勝手に定義しちゃいけないんだけど、完成形の、はい、もうすでに完成したところの庭があり、はい、それは維持管理をするというお仕事ですか、うん、
はい、
庭師さんとしては作るという仕事と、
はい、
作るプロセスをやってる、
はい、
段階と、はい、それから維持管理をするというお仕事がひょっとしてあるのかななんて素人が勝手に思ったんですけど、
いえいえ、
どうなんでしょうか。
あ、まさにその通りだと思いますね、
は
い、
そうですか、うん、だからある意味で言うと大きなものを手掛けると、はい、うん、かなりな長期にわたって、はい、まあ、当然ね一旦お引き受けしたら、
はい、
特にね問題がない限り、はい、関係が、はい、オーナーさんとずっと続いていくわけですよね、
う
ん、
あ、そうですね、
はい、まあ、家庭の、ね、お庭だと作って終わりっていうのはあるかもしれませんけど、うん、まあ、通常京都の、ね、うん、ところですと大抵維持管理がこう続いていくという関係になるのかなと思うんですね、はい、で、まあ、桂離宮の美しさというのは、
はい、
やっぱりこの四季折々にいろいろな、うん、草木に花が咲いたり、
はい、
緑が綺麗になったり、
はい、
紅葉したり、あるいは雪景色が綺麗だったり、うん、まあ、そういうこうね、一年の中の変化を十分に楽しめるように、
はい、
そしてなおかつなんでこんなに美しい清楚な美しさという、うまく表現できないんですけど、はい、簡素な美しさというのがですね、はい、よく庭木でね、うん、あそこまで表現できるんだなというところがね、
そうですね、
感動しますね。山下さんはどんなところ好きですか、桂離宮。
やっぱりその優しいところですね。すべてが優しくでしゃばらず、
はい、
調和しているところですね、
はい、確かに調和してますよね。
うん、
あ、実はその出しゃばらずというね、はい、お話でふっと思うんですけどね、はい、まあ、私たちは旅館を経営してますよね、
はい、
で旅館には、まあ、大きいか小さいかは別としてもお庭ついてると、
はい、
そのお庭はどういう存在であるべきなのかなというふうにねちょっと思うと、
はい、
やっぱり旅館というのはお客様が主役なので、はい、
うん、
やっぱりその主役に対して庭であれ、まあ、中のその家具であれ、
うん、
あるいは絵とかね屏風とかいろんなものを置いてありますけど、はい、まあ、そういうものがやっぱりおっしゃるように出しゃばらないというか、
はい、
その主役じゃないわけですから、うん、脇役としてお客様をのに対して優しいね、
うん、
演出をするという、
はい、
なんかねそういうものが大事なのかなというふうには日頃ね思ってるんですけどもね。
お庭もそうだと思います。
そうですか、はい、出しゃばらない庭がいいんですね、
はい、
あ、
ついついその、
はい、
若い時はまだ若いですけど、
はい、そのやっぱり、
自分がやったっていうのをちょっと前面に出したくてやってた時もあるんですけど、
はい、
最近はそういうのを気づいてやっぱり出しゃばらずにその場に調和してお客様の心と調和するようなものを作りたいなとちょっと考えております。
それはいいですね、
はい、
まあ、そこからは結局お客様が感じ取ればいい、
うん、
ね、
はい、
ここはこうなんだって定義をしなくても、
はい、
お客様が自然と、うん、なんかこの庭こんなとこがいいなとか、
はい、
あ、なんかほっとするわとか、
はい、
いろんなことを感じ取ってくださるんじゃないかなと、はい、それぞれの感じ方があって、
はい、
それでいいのかなというようなね、
ああ、 そうです
ね、そんな気がしますよね。
感じ方を押し付けてはいけない
と。そうですよね、はい、こうあるべきだとかね、
はい、
そうですよね、
はい、
で私ねその先ほどお話しましたようにもう本当にたくさんの神社仏閣を見てきたんですね、
はい、うん、
それちょっと気がついたことありまして、
ええ、
まあ、これも素人が勝手に思ってることなんですけど、
はい、
それはですね例えば奈良 のが法隆寺とか東大寺とか、はい、まあ、あの薬師寺とかね、
はい、
いっぱい立派なお寺があるわけですよね、はい、でも庭はっていうとですね、実は庭はあんまり砂利が敷いてあるだけなんですよ。
そうです ね、
あんまり草木割ってない、はい、まあ、木は割ってますけどね、はい、草とか割ってないし、まあ、
思いつかないですね、
ですね、はい、でまあ、京都でも、うん、古くと大きなお寺ではやっぱり砂利敷きみたいなところもあるんですよね。
あ、そうですね。
それが、まあ、平安ぐらいから、まあ、室町とか、うん、まあ、その頃にあの出来上がった、はい、あのお寺のお庭というのは、あのお庭、あ、まあ、庭もね、庭にすごくね、
うん、
あの精魂込めてる、
あ、
それにあの屏風もね、素晴らしいものが、もちろん建物も素晴らしいんですけどね、はい、そういう風にだんだんとやっぱりその奈良時代、天平時代、奈良時代から、その頃はまあ仏教美術が中心だったと思うんですが、それがだんだんとこう変化してね、
はい、
あの庭もね重要なその一部になると、
うん、
でその中で、
はい、
あ、ここのお寺さんは、あ、お庭をどんどんどんどんよくしてるなというところも見受けられるんですよね、はい、多分この数十年ぐらいで素晴らしいお庭を作ったなと、はい、それはなぜそんななのかなと思って、
うん、
やっぱり住職さんとかの考え方とかっていうのは反映されてるんですかね、
はい、そうですね、やはりその住職さんの持ってる美意識が強いんじゃないでしょうかね。
結局そうすると庭っていうのはそのオーナーさんとかそこの経営されてる方の美意識が反映される、如実に反映される場であるということですね。
本当にそうです。
なるほど、はい、よくわかりました、ありがとうございます、
はい、
今日はあのお庭に関してですね、はい、とっても貴重なあの楽しいお話を聞かせていただきまして、本当にありがとうございました。なんかあっという間に30分になってしまいました。
ありがとうございます、
皆さん今日はあの山下さんに、お庭についていろいろとお話をしていただきました、パーソナリティは根岸よしこ、そしてこの番組は葵京都ステイがお送りいたしました。それでは皆さんまたお会いしましょう。さようなら。